皆さんおはようございます。ミキです。2024年4月4日木曜日、今朝のコーヒー片手に日本語教育ニュースです。この配信ではコーヒー片手に私が選んだ日本語教育や多文化共生のニュースをゆるく語っていきます。私のコーヒーが終わる15分くらいを目安に一人でおしゃべりしていきます。はい、というわけで4月になってもう4日ですね。うちの息子、次男の方なんですけれども、今日から、始業式です。入学式もね、同じ日にやってしまうんですけれども、ということで、来週からうちの長男がね、高校入学ということで、お弁当を作らなければいけないので、今日ね、早めに起きて、練習、お弁当作りの練習をしてみたんですよ。そうしたら、朝食作りとお弁当作りを並行しなきゃいけないんですよね。そう、忘れてた。コロナでイベント、お弁当持ちのイベントが一切なくなって、そのまんま来てるんですよね。なので、そのお弁当を作るそのタイミングとかを一切忘れてて、あ、そうだ、お弁当作りながらご飯も、朝ごはんも作んなきゃいけないんじゃんって思って、慌てた、今朝でございました。はい、というわけで頑張ろう、ちょっとね、もう少し頑張っていかなきゃななんて思いました。なんとか送り出せたので良かったかなと思いますが。というわけで今日の記事いきましょう。スペースでお聞きの皆さんは、一番右側の記事からいきたいと思います。こちらですね、都立高校のものになります。あ、ちょっと間違えちゃった。はい、こちらはですね、教育新聞からのものになります。4月3日付のものですね。昨日のものです。教育新聞、鍵がかかっているものが多いんですが、今日はフルに全部読めます。やった。ちょっと行きましょう。都立高の新入生に日本語講座、高校生活のスタートを円滑に、ということで見ていきましょう。東京都教育委員会は3月29日、日本語の能力が入門初級レベルの都立高校の新入生を対象に日本語講座を開いた。入学前から6月末にかけて計15回、各回4時間の講座を行う予定で、高校生活で必要となる日本語を学び、中学校との円滑な接続を支援するとともに、今後各高校で行われる日本語指導に向けた基礎固めを行う。こうした講座を開くのは今年度が初めて。すごいいいですね。こういう試みいいですね。その入学前からもう、その3月29日入学式の前から行ってて、6月までというふうに、ちょっと期限はあるとはいえ、15回行ってくれる、そして各回 4時間行ってもらえるというのはね、これいいですね。全国的にこれ動き出ていくといいなと思います。記事もう少し行きましょう。講座の対象者は日本語の能力が入門初級段階の都立高校の新入生。生徒のニーズが高い英語、中国語、ネパール語と日本語で講座を開く。へえ、そうなんだ。日本語で講座を開くのではなくて、英語、中国語、ネパール語といった言語をね、介して行われる。すごいな。しかもネパール語、希少語の、ね、ネパール語が入ってるっていうのはすごいな。多いんでしょうね、きっとね。なるほど。29日の講座には33人が参加し、これ、それ、あれ、どれなどの指示語、物の名前や所有者、場所や方向について尋ねたり説明したりすることを学んだ。日本のすいません、日本の学校生活を想定し、授業が行われる教室を確認する、提出する書類について教員とやり取りするといった練習も行われた。なるほど。その日本語の基礎的な語彙だったり文法だったりとか、その他にも日本の学校生活での、場面シラバスで、授業も行われたということなんですね。へえ、すごいな。 講座を受けた、生徒らに高校生活に役立ちそうかを尋ねると、すごく役に立ちそうだと力強くうなずいたと教育委員会の担当者は、入学後各校で日本語指導も行われるが、入学から夏までの最も支援を必要とする時期に集中的に適応を支援したいと説明すると。そうですね、本当に入学前から入学して、本当にこのね、どうしたらいいかわからないところを支援できているっていうのはね、本当にいいなと思いました。これちょっと地元の教育委員会でも取り入れないかな、この活動ね、すごくいいですね。教育委員会は28日、都内公立学校の教職員を対象に日本語指導推進ガイドラインを公表。ここでも講習を超えた連携を重視し、長期的継続的に支援することを目的の一つに掲げている。ガイドラインは都教育委員会のウェブサイトで読めるということで、リンクにもなってますね。こちら後で、確認してみたいなと思います。これいいですね。なるほどね。教育新聞ありがとう。今日は鍵なしで見れた、読めた。ありがとうございます。はい、それでは2つ目いきましょう。こちらはですね、東愛知新聞からになります。こちらは4月4日木曜日、今日ですね。今日掲載のものになります。いきましょう。田原福祉グローバル専門学校で入学式、いきましょう。田原市の、田原福祉グローバル専門学校で3日入学式があった。新入生計42人が介護福祉士になるためのスタートを切った。介護福祉学科に今春日本語学科を卒業したフィリピン国籍の5人、ベトナム国籍2人、インドネシア国籍2人、ミャンマー国籍6人を含めた計34人が日本語学科に、ベトナム国籍1人、インドネシア国籍7人が入学する。ちょっと待って、そういうことか。専門学校のその介護福祉学科に34人入ったということなんですね。34人で、日本語学科に7人、入学すると。これで41人ですよね。で、新入生が42人の中41人が外国籍ということですよね。一人日本人入ってるんですね。すごい、これは多国籍ですね。本当に多国籍、面白いですね。ちょっともう少し行きましょうね。国歌斉唱の後、石川優子校長が新入生に入学許可を出した。式辞で、自ら考え学ぶ、絆を深める、視野を広げるの3つが重要であるとして、自分で選んだ介護福祉士の道を明るく焦らず諦めずに努力してほしいと激励した。日本語学科を卒業して介護福祉学科を進んだ介護福祉学科に進んだ生徒には、新たに日本語学科に入学した生徒たちの先輩として手本になることを期待した。吉田修作理事長や山下正義市長も祝辞を述べたと。在校生からの歓迎の言葉の後、介護福祉学科は森下銀さんが、日本語学科はブトゥプルトリヤニさんが誓いの言葉を述べ、介護福祉士になるためにしっかり勉強していく覚悟を石川校長に伝えたということなんですね。本当これ42名中41人が外国籍、もうこれほぼほぼ外国籍の 人のための、専門学校になってますね。もう多国籍で本当面白いなと思って皆さんにね、シェアしてきましたけれども、だんだんねこういう風になっていくんだろうなっていうのが見えてきましたね。あの外国籍の人たちが学ぶ場になってきているのかななんていう風に思いました。うん、なるほどね、面白いですね。はい、それではもう一つ行きましょうか。こちらですね、日経新聞からなんですが、こちら試験宅建というコーナーです。で、会員限定のものなので途中までしか読めないんですが、あの試験宅建ということで、あの記事ではなくて、専門的な知識を持っている読者の方が、寄稿をしたという、投稿をしたというものになります。ちょっと見ていきましょう。授業に日本語指導の導入をということで、日本語教師の入江真一さんが書かれているものです。こちらはですね、4月2日付のものになります。労働力不足対策として外国人人材活用の必要性が高まる中、彼らへの日本語教育の重要性も増している。国も登録日本語教員を国家資格とするなどして、充実に努めているが、慢性的労働力不足の状況では正規の日本語教員を十分確保できるとは考えにくい。現状のままでは日本在住外国人への日本語指導には不安が残ると。問題を解決するために中学高校の国語の指導、国語の授業の中に日本語指導法を盛り込んでみてはどうかと。ここまでなんですね。ここまでしか読めないんですが、このどういうことかなっていうのがすごく疑問に残るので、なかなかあのいろいろは言えないんですけれども、日本語指導法が盛り込まれていくといいよっていうのは、これはどういうことかな。中学高校の高校のね授業の中に指導法を盛り込んでみるっていうのは、日本の子どもたちに向けの日本語指導法なのか、古典とか現代文とかの中の一つに日本語指導法が盛り込まれていくっていうことなのかな、どういうことなのかなとは思いますが、ごめんなさい、これ以上ねちょっと読めないので、申し訳ないんですが、こういう記事も出ているよということなので、読める方ぜひぜひ読んでいただきたいななんていうふうに思います。はい、それでは今日はここまでにしたいと思います。まだまだね4月始まったばっかりです。今日は確かね生命という、二十四節気の、生命というらしいですね。今日さっきちょっと外出てみたけど、本当に春らしいいい陽気に なりましたね。この陽気が続いていくといいなと思いますが、はい、では今日はここまでにしたいと思います。コーヒー片手に日本語教育ニュース、月曜日から金曜日の平日朝9時半頃から X のスペースで配信しております。金曜日はね、雑談もしておりますので、ぜひぜひそちらにも遊びに来てください。それでは今日もいい一日をお過ごしください。また明日です。バイバイ。